3万円からの FX 投資生活アットポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白 FX トークショーです。ということで皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年はですね、いろいろ皆様にもお世話になりました。私もですね、去年は大飛躍の年となりました。まあ去年をちょっと振り返ってみようと思いますけれども、ボリヘイドラゴン式、今普通にですね、私が使ってますこの超スキャルピング手法、ボリヘイドラゴン式なんですけども、これはですね、昨年の2月に、まあ、発表させていただいた手法ということで、まだ1年経ってないんですね。これをメインにですね、トレードをさせていただいて、かなりですね、私の生活環境、トレード環境も変わりました。もう本当にですね、このブログ、そして聞いてくださってる皆さんのおかげもありますけれども、このスキャルピング手法も良かったなと思います。まあ、たまたまなんですけどね、この FX ブロードネットさんがちょうどテクニカルツールで一目均衡表がプラスされたんですね。で、こういろいろいじっていたら一目均衡表の中の遅行スパンだけがこう取り出せることに気がついて、それをうまく組み合わせたというのがきっかけなんですけれども、まあ、今はですね、20EMA を入れたり、ちょこっとアレンジにしつつ、まあ、やっておりますけれども、このボリヘイドラゴン式。そしてこれに付随してですね、重要指標で、まあ、威力を発揮するハイローズを使用手法とかですね、揉み合い相場とレンジ相場の時にピップスエレキバン手法が使えるよとか、からボリンジャーバンドの修正を形を見て表現したチャンバラトリオの法則なんてのもあります。そしてトレンディーな時の勝率の高いチャートの形をですね、サンダーバード1号トレンドとかイエローサブマリントレンドとかっていう名前を付けたりして楽しくトレードしてまいりました。そして10月ぐらいだったと思いますけれども、3つのブレイクアウト手法ということで、100年以上前の理論ですけれども、ダウ理論、これをですね、ブレイクアウトの手法に使えないかなと思っていろいろアレンジしたのがこの3つの手法で、まずはズーズーズーブレイクアウト手法というのを始めて、そこから時間帯をいろいろアレンジしていって、ロンドンゴーリング手法とかですね、ニューヨークモーニングショット手法というのを発表させていただいています。そしてこれを日々ですね、トレードした結果、ロンドンコーリング手法、ニューヨークモーニングショット手法がまあ7割いくよということで、10月からずっとですね、トレードノートにつけて、日々ですね、指し値、そして結果をブログの方に発表させていただく形になっておりました。のでですね、もう FX あまり知らない方も、かなりこのブレイクアウト手法を使っていただいて、勝率も上げていただいたみたいなので、非常にですね、私としても良かったなぁなんて思ってます。そしてこの FX ポッドキャスト、これもですね、新しいもの好きの私が食いついたこのポッドキャストというシステムなんですけれども、どうでしょうかね。もともとはですね、このブログって記事じゃないですか。で、この文章ってあんま得意じゃないですけれども、この文章でなかなか伝えできない気持ちとか雰囲気とかあるじゃないですか。それをこう喋りだったら分かってもらえるんじゃないかな。このニュアンスだけでもいいんで、そこら辺がお伝えできたらなと思って、パソコン苦手な私にしてはですね、本当に頑張ったと思うんですけれども、まあこういうふうにですね、FX ポッドキャストブログというのを作ることができまして、現在まあ月に1回か2回ぐらいのスローペースでやらさせていただいてるんですけれども、その割にはですね、本当に土日なんかですね、8000件のアクセスをいただいておりまして、本当にそんなたくさんの方が聞いていただけるなと思ってなかったので、非常にありがたい限りでございますよ。ということでこれもですね、今年も頑張ってやっていきたいなと思います。大体ですね、平日はトレードやってますから、仕事もありますし、アップしてないんですけども、土曜日が多いかな。土曜日の午前中にやることが多いですね。で、今も土曜日の午前中なんですけれども、まあ、ここら辺で声を入れて、で、多少編集をしてアップしてますから、土曜日、まあ、日曜日という感じで、まあ、月1、2ぐらいでやっていけたらいいな、なんて思ってますので、皆さん楽しみに聞いていただきたいなと思います。そしてもう一つ YouTube のトレード動画というのを始めましたね。去年は これもですね、こんなに反響があると思わなかったんですよ。で、まず最初に私のボリヘイドラゴン式というののルール作りのところでですね、うまく説明できないこの微妙なスキャルピングのコツなんてのがあるじゃないですか。で、絶対っていうルールっていうのはないし、やっぱ記事にうまく書けないし、どうしようかなっていうところから始まって、だったらばまあ自分がトレードしているのを見ていただいて、分かっていただけたらいいかなという。まあ最初の方もね、だからお粗末な画像が多いと思いますけれども、なんとかもう続けていって、これもですね、世界に広がるほどのアクセス数を稼いでおります。で、本当にこれもですね、一人に見ていただける皆さんのおかげだと思いますけれども、これなので何がいいかっていうと、まあ無料で動画を公開してて、何の利益もないんじゃないかと思いますけれども、皆さんにね、見ていただくっていう緊張感ってあるんですよ。そうするとあまり下手なことができないなと思って、意外とですね、冷静にクールにちゃんとトレードできちゃうんですね。だからいい加減な気持ちで普段みたいにスキャルピングやるよりは気合い入れて動画を撮りながらやってるぞって思った方が利益良かったりするんですね。そういう意味でも私個人としても YouTube 動画を作って良かったなって思っております。はい、そんな感じで、まあ、去年1年、頑張ってきましたけれども、さらにですね、今年は上を目指したいと思っています。ということで、今、1月入りましたけれども、まず何をやったかというと、今、勝率7割以上稼いでおります、このブレイクアウト手法、こちらをですね、1月4日のスタートから、1万通貨から3万通貨ぐらいでトレードしてたんですけれども、なんと10万通貨に跳ね上げて、10万通貨で始めております。一回20万通貨もやりましたし。ので、利益がかなりバンと上がったんですね。で、ロンドンコーリング手法の方は、今のところ MJ さんを使ってるんですね。で、MJ さんだと、10万通貨の証拠金だと、いくらだったでしょうかね。3万円ぐらいですね。3万ちょいぐらいだったと思うんですけれども、レバレッジ300倍です。で、1万通貨だとまあ200倍ということで4000、まあ1万通貨4000円ぐらいでいけるんですけど、10万通貨だとまあレバレッジ300倍ということで、まあそのぐらいの証拠金で、なんと1000万相当のトレードができるというハイレバレッジならではの、まあ、やり方ということで、そして負けなしなんですね。今まで全勝記録をずっと続けていますから、普通に考えても10万通貨の利益が、まあ、15ピプス狙ってますから15,000円、これが続けてずっと躍上しているということになります。やってる差し値の方法については、もう100通貨だろうが1000通貨だろうが1万通貨だろうが10万通貨だろうが変わりませんので、何が違うって、まあ、資金もありますけれども勇気ですよね。勇気とか気合とか根性とか挑戦とか、そういう言葉が大好きなんですけれども、それさえあれば、まあ、できる手法ですし、ロットを上げていくっていうのも、まあ、勇気だけじゃないかなと思います。で、ちょうどですね、昨日1月9日金曜日の記事なんですけれども、実はですね、もう一つのニューヨークモーニングショット手法っていうのがあるんですけれども、これもね、7割で来てたんですね。ただ、今年になりまして2連敗しちゃったんですよ。多少の不運もあったんですけれども、ニューヨーク時間かなり乱高下しております。ただ、このブレイクアウト手法に関しては、どんな相場でも、まあ、ある程度のレベルを獲得していかなければ、まあ、意味がないんではないかと私は思いますので、ここに来てですね、昨日の、まあ、ブログ今見てますけど、67.57% ということで、この2連敗大きかったんですけども、勝率が下がってしまいました。まあね、こんだけ差が開いてしまっては、トレードを分けてやる意味がないじゃないですか。ロンドンコーリング手法の方は、まあ、連勝してますから、記事で見ます。79.41% ということなんですよ。だったらば、両方10万、10万でやるよりは、ロンドンコーリング手法を一本にして、20万通貨、そして30万通貨で負けなしですからね、やっていけばいいんじゃないかっていうふうに思うんですよ。なので、そういうふうにしますよっていう記事を書きました。で、ただ、普通に勝っているトレーダーでも6割程度だと言われております。それを見ると、ニューヨークのモーニングショット手法のこの 67.57% なのは悪くはないんですけれども、 ロンドンコーリング手法が強いですから、もう絶対こっちの方がいいんじゃないかなと思うんですね。そして、もう一つね、問題があったんですよ。もともとは、私はボリヘドラゴン式のスキャルピングをやっている、スキャルピングトレーダーなんですけども、このロンドンとニューヨークをやるおかげで、スキャルピングをやる時間がなくなっちゃったんですね。で、特にこのニューヨーク時間っていうのは非常にスキャルピングのトレードチャンスがあるんですけれども、指し値をブログに公開して、そして結果を書いている間にもう大体時間が過ぎてしまうので、YouTube 動画の方も最近雇用統計の動画しかアップしてないぐらいにやれなかったっていうジレンマもあったんですね。なので今回のことをきっかけにニューヨークのこの時間帯をですね、普通のボリヘドラゴン式のスキャルピングに変えていこうかなと思います。そしてニューヨークモーニングショート手法もやめるわけじゃなくて、もうちょっとアレンジが必要かなと思ってブログにですね、指し値をアップするというようなことは、まあ、やめていって、いい時だけやったりとかですね、ブレイクアウトでどっちかに高値安値更新した時に成り行きでやっちゃうとか、いろいろアレンジしてですね、またさらに勝率等をアップしていったら、復活させていきたいなっていうふうに思ってますので、皆さんもちょっと楽しみにしていただきたいなと思います。そうですね、昨日はですね、実はアメリカの雇用統計があって、この反省をもとにですね、雇用統計の YouTube 動画を撮ろうと思ったんですよ。そしたらね、ちょうどね、差し値をしている瞬間に、この動画のリッピングソフトがあるんですけど、フリーズしてしまって、うわーって思ったんですけど、焦ったんですけど、結局直している間に、22時30分過ぎてしまって、トレードができなかったという大変ショッキングな事件がありました。もう10分ぐらい放心状態になりましたって記事に書いてあるんですけれども、もうずっとここ3ヶ月ぐらい、雇用統計の動画を撮ってたので、まあがっかりしちゃってですね、しかも指し値まで、ね、入れてたとこだったので、その後のチャートをこのブログの方にも貼らせていただいてるんですけれども、ああ1円は下がったなと思って、で3万通貨でやってますから、まあ最低2万は取れたなと思ってがっかりしてたんですけれども、そうしましたらね、多くの皆さんからコメントメッセージをいただいて、滑ったそうですね、かなりね、80銭ぐらい滑ったと皆さんおっしゃっております。もちろんうまくトレードできた方もいらっしゃったみたいですけれども、80銭滑るっていうのはちょっと今までにないぐらいなことじゃないかと思います。そしてこれもですね、まあ、いろんな FX 業者さんで起こっているということで、何かこれは何かあったのかなっていうふうに思いますね。ここら辺のことを多くの方からコメント寄せられておりまして、まだ皆様にですね、全員にお返事してないんですけれども、その中でトレードの神様が私についていて、たまたまうまくやらないようになってたんじゃないでしょうかっていう、ありがたいですね。そういうコメントをくださった方もいらっしゃるぐらいで、かなりですね、私も落ち込んでたので、非常に皆様の温かいコメント、ありがたかったです。ということで、いろんなことが新年早々ありますけれども、このロンドンコーリング手法に至ってはですね、もう8割ぐらいの勝率と、そしてまだ一度も負けていないということで、もう強気でですね、いきたいと思いますよ。そして YouTube 動画の方もずっとサボっておりましたけれども、またボリヘドラゴン式復活してですね、日々のトレードをやっていきますので、YouTube 動画の方もどんどん上げていきたいと思いますし、ポッドキャストブログの方も、こうやってですね、皆様に語りかけれる大切な時間だと思ってますし、ポッドキャストを楽しみにしてくださってるファンの皆様もたくさんですね、いらっしゃるみたいですから、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、新年第1回目の、こんな感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。今年はですね、頑張っていきたいと思いますので、皆様もトレードの方を頑張ってくださいね。そして何か気がついたりですね、アドバイスとかありましたら、ぜひぜひよろしくお願いします。教えてください。ということで、今日は終わりにしたいと思います。Have a nice trade! 管理人でした。